さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のこの番組テーマは魚の健康ということで、今日はですね、高知大学農学部海洋生物生産学コースの講師でいらっしゃいます今城正幸先生、そして大学院の総合人間自然科学研究科農学専攻1年生お三方をお迎えしております、清水くん、山根くん、郷田くんです。合わせて4名の皆さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずはですね、今城先生にお話を詳しく聞いていきたいんですけども、はい、先生のご専門はウイルス学、細菌学、そして寄生虫学と伺っておりますが、これ具体的にはどういった研究活動を行っているんでしょう。
よく農学部に来る学生にも言われるんですけども、魚にですね、はい、病気があるんですかというふうに言われます、うん、で、だけども、まあ、実際にですね、非常に病気というのは起こってまして、で、日本は昔からですね、水産業が盛んで、特にですね、海で魚を育てる、海面養殖ですね、はい、そういったものの生産が多いです、で、数量ベースで考えると、国内生産のですね、総生産の大体2割ぐらいを占めている、非常にですね、大きな量なんですけれども、で、そうやって魚を飼育してますと、魚もですね、実は我々人と同じようにですね、病気にかかって、場合によっては死んでしまうこともある、
はい、
で、それよりですね、我々の業界では魚の病気と書いてですね、魚病というふうにですね、
魚病
と呼んでます、はい、で、魚病はですね、そのウイルス、細菌、寄生虫による感染症によって起こって、養殖魚のですね、病気のほとんどは、そういった感染症によります、
はい、
ですから、その漁業対策っていうのはですね、養殖振興上のものすごく重要な課題ですので、我々の研究室では、そういった病原体のですね、はい、疫学調査、特にですね、その高知県内の養殖場ですとか、はい、あと河川に直接出向いて、今は高知県がどういったその漁業問題に直面しているのかを調べたりですとか、
はい、
あと予防や防除といった新しい技術の開発研究など、さまざまな取り組みを行っています、
ということはですよ先生、今回取り上げる魚の病気についてというのは、その水産業でよく捕らえるというお魚が対象で、例えば金魚だったり熱帯魚というような、その各家庭で飼われてたりするお魚が対象というわけでは実はないんですか。
そうですね、そういった学問の体験もあるんですけれども、我々が研究しているのは主に養殖業対象となります。
なるほど。でもこれは水産業がそれだけこう日本の基幹産業になっているということを考えればですね、本当に重要な学問ですよね。
そうですね。
そして先生、高知大学には全国でも有数の海産魚類の飼育施設、あと設備が備わっていまして、特色ある研究を行う環境っていうのがやっぱり整っているとお聞きしましたけども、こちらはどのような研究なさってるんでしょうね。
まず養殖現場でですね、行われている魚病対策のメインとなるのは、お薬を使ったですね、薬剤投与による治療と、あとワクチンによる予防です。
予防、
はい。で、近年はですね、よく医学の世界なんかでもよく聞く話なんですけれども、お薬が効かないですね、そういった耐性菌の問題ですとか、あと養殖業ってのは食べ物ですので、やっぱり食品ですよね、で、食品の安全安心といった観点から、薬の使用によるですね、養殖業へのイメージの低下、こういった背景からワクチンによる予防っていうのがですね、非常に最近近年重要視されるようになってきてます、で、そこで我々の研究室ではその新規ワクチンの開発研究を行っていて、実際にですね、魚を飼育して研究室で開発したワクチンを投与する、で、そこにですね、病原体を感染させることで、ワクチン効果の評価をですね、行ったりしています。
なるほど。治療と予防という大きく分けて2つあって、主に予防に力を入れている。
そうですね。
で、高知大学は、あれですよね、宇佐にある海洋センターなんですよね。
そうです。はい。
こちらでじゃあそういった研究をなさっている。
そうですね。研究室としては、ブリ、マダイ、ヒラメ、そういったのを買ってですね、ワクチンの試験やってます。
どれも美味しそうですね。
実際に学生さんは食べたりしますね。
そうでしょうね。羨ましいお話。
試験が終わった後。
そうですか。いやいや、いいですね。しかもこういう施設って全国的に見てもあまりないそうですね。
そうですね。これが高知大学の一つの大きな特徴というふうにやってます。
はい。確かに高知県これだけ海に囲まれてますとね、こういうセンターを作る重要性っていうのもね、より分かってくるんじゃないかなというふうにも思いますけども、現在この高知県内で取り組まれている2つの事例、実際の事例についてもですね、さらに詳しくご説明いただきたい。そこで今日お迎えした3人の学生の皆さんにそれぞれお話をいただくということになるわけです。トップバッターが郷田光さん、 はい、ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、合田さんはあの飲み湾の養殖マダイ、はい、あと養殖カンパチに見られる白点病、これ白い点の病気と書いて白点病、
はい、
うん、この病気について研究されてるんですよね。
あ、そうですね、
うん、はい、これどういう研究なんですかね。
研究の前にちょっとどんな病気かっていうのをちょっと簡単に
説明させて。ぜひぜひお願いします。はい、はい、
この白点病というのはまず白点虫という寄生虫が魚に寄生することで発症する病気で、すごい致死率が高いです。
はい、
まあ、淡水魚と海水魚で見られるんですが、うん、淡水魚の方では金魚や例えば観賞魚なんで家で飼うような魚にも発症して、体に白い点々が見られるようになるので、うん、はい、ちょっと見たことのある方も多いとは思うんですが、
うん、
で今回はちょっと海水魚の白点虫についてちょっと説明します。
はい、
白点虫は、魚のエラに寄生するんですが、
はい、
これに取りつかれた魚はエラの細胞や組織が破壊されてしまって酸素の循環が悪くなって酸欠を起こす、うん、あとは浸透圧の調節ができなくなって死亡するというような症状が見られます。でこの白点虫はカンパチやマダイをはじめとする多様な魚種に寄生することが可能とされているので、
うん、は
い、主に養殖業者さん の, その産業的な被害がすごい多く見られています。
うん、
被害の規模なんですが、うん、高知県須崎市の飲み湾にある海面養殖場では毎年秋口になるとこの白点虫の寄生が見られるようになってきて、そしてこれまで平成9年に飲み湾で養殖しているマダイで全体のうちの 30%、 また平成16年にはカンパチで全体の 47% が死亡する。
そこまでの、
はい、
ほぼ半数でしょ
う。そうですね、
すごいですね。
すごいですよね。
被害の額も結構大きかったり、
これは甚大ですよね。
はい、そういう短時間で大きな被害を受けた事例があったんですね、はい、
うん、
でそういう経験から、養殖現場ではちょっと白点虫に対する警戒心がすごく強まっているっていう現状があります。ここで僕ら の, その研究室で行っているその研究の取り組みになるんですが、問題解決の取り組みとしてまずこの白点虫という寄生虫はまず魚に寄生した後に魚体から離脱してまた回転沈んでいきます。そこでまたシストっていうのを形成するんですね。まあ卵みたいなものですかね、
はい、
そこからまたその幼虫が孵化して、でさらにまた海面
上に上がっていくんですか。
上に上がってきてまた再び感染するっていうサイクルを繰り返す、
はいはい、
寄生虫になっています。まあ、そういう現状があって、
うん、
なんで養殖現場ではちょっと白点虫の対策としては、はい、まずその寄生が確認されたら、
はい、
生けす全体をまた白点虫の発生していない環境のいい海域に移動させて被害拡大を防ぐっていうことが今現在の最大の対策というふうにされています。
はい、
で今回研究でやってる飲み湾、高知県佐治市の飲み湾では、うん、高知県の水産試験場が白点病の被害が出始める9月から12月頃にかけて顕微鏡を使った検査でまた発生状況を確認して、
うん、
で被害が出ていれば現場に知らせるという形で行われています。でもこの方法だと検出に時間がかかる上に、うん、検体の状態によっては確認しづらいという場合があるので、うん、ちょっと早期発見には限界があるということで、うん、ちょっと困った状態になっています。
ただこの白点病の場合は対策方法が非常に先ほど合田君も言ってたようにですね、生けす、まあ魚をですね飼ってるこう網がありますよね、うん、まあ、それをですね魚ごと移動させる、それでですね対応ができる。つまりですね、はい、海底に沈んだシストから孵化するですね、うん、幼虫の寿命というのが非常に短いんですね、
はい、
1日以内に死んでしまう。ですから1日以内ですね、
はい、
次の魚に感染する機会を失わせることによって被害をですね、まあ、食い止めることができるんですよね、
はいはい、
でそういったところから現場の方っていうのは白点虫がですね出たら早く教えてほしいと、早く知らせてほしいと、まあ、そういうですねニーズがあるんですね、
はい、
だけどまあ実際に現場でなかなかですねそういった対策が取られてないっていう現状がありますんで、まあ、研究室として、まあ、早期発見、
はい、
予測ですよね、うん、まあ、そういった取り組みをできるんじゃないかというところで白点虫のですね、まあ、遺伝子レベルでね検出、非常にですね、うん、微量の白点虫なんかも感度をよくですね検出するシステムっていうのを作りまして、
はい、
まあ、そのシステムを使って病気が、まあ、出る前にですね、うん、現場の方にアナウンスできるようなシステムができるんじゃないかというところで研究を取り組んでます。
遺伝子レベルですか。じゃあ、
はい、
すごい研究ですね。わかりました。合田君ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続いて、山根さんにねお話を聞いていきますけども、山根さんはどういった病気の研究なさってるんですか。
鏡川で起こっているアユの冷水病について研究しています。
冷水病、
はい、
これは冷たい水の病気と書くみたいですね。
そうですね、水温が比較的低い、15度から20度程度の時期に、発生することから冷水病と呼ばれています、
これってなんか海外から持ち込まれた病気の可能性もあるみたいですね。
そうですね、もともとはサケやマスの病気だったんですけど、銀鮭の卵を輸入した際に日本に持ち込まれてきたんじゃないかと言われています。
卵についてた可能性がある。
可能性があります。
そうなんですね。この冷水病ってかかるとアユどうなるんですか？
特徴として、魚体に穴が開くといった症状が見られます。
穴が開く、もうそのままこうアユのあの体に穴が開いちゃうんですか？
穴が開くというか、まあ、皮がめくれるというか。
ああ、そんな感じになるんですか。
はい、
それも死に至る病気
で、死に至りますね。
ああ、そうなんですね。
非常にですね、冷水病の原因菌というのは、あの酸素が好きな菌なんですね、だから魚の、まあ、アユの体表についてですね、そこでも悪さをする菌です、だからその体の中に入ってですね、内臓になんか悪さをするんじゃなくて、まあ、外の方で悪さをする、だからまあその皮膚が擦れたりですね、あとまあひどい場合には穴が開いたりとか、そういった感じで見られる症状ですね。
はあ、そういうことなんですね、その程度によってまた症状もやっぱり差があるわけですね。
そうですね、
はあはあ、なるほど。
多分人によっては実際にその冷水病にかかったアユを、まあ通りがかりに見たこともある人もいるんじゃないかなと思いますね、結構よく出る病気なんで、
そうなんですか、で山根さんはそういう冷水病についてどういった研究をなさってるんですか？
はい、冷水病の治療法は養殖魚であれば薬剤を投与することによって治療することが可能ですが、野生のアユに関してはその薬剤の投与が不可能といった現状がありまして、野生のアユの冷水病の治療に関しては新しい治療法を開発する必要があります、
あ、なるほど。確かにそうですよね、天然のアユだったら薬をピンポイントに撒くわけにもいきませんもんね。
そうですね、
そこでどうしたらいいんでしょうね。じゃあ、
そこで、本研究室で取り組んでいる研究の一つとして、細菌に感染するウイルス、バクテリオファージというものがあるんですが、それを使うことによって病原菌を殺し、冷水病を治療しようということをしています。
あ、なるほど。冷水病を引き起こす病原菌に感染するウイルスを投与するわけですか？
はい、それで、まあ、病原菌自体を病気にしてしまって、でそのアユの病気自体をなくそう。
要するに体の表面に取り付いているこの冷水病の病原菌を殺してしまおうと、いうことなんですね。あ、これ先生なかなかユニークな治療な気がしますけど、どうなんでしょうね、一般的なんですか？結構
そうですね、今医学とかですね、獣医学の方で非常に注目されているのはファージ療法というですね、そういった考え方があります、で細菌バクテリアにですね感染する、まあ、ウイルスですね、そういったものを投与することによってその細菌感染症をなくしてしまうというですね、まあ、そういった流れがあるんですけれども、それをですね、まあ、水産業の我々の業界にもそういったことが可能じゃないかという観点からそういった取り組みをやっています。特にですね、アユの冷水病の場合は先ほど言いましたように中に入って内臓の方に行かない、外の方で悪さをする菌ということで非常にですね、ウイルスに触れる機会もですね多いんですね、だからそういった治療が可能じゃないかという観点ですね。
なるほど、わかりました。いや、山田さんありがとうございました。はい、さあそしてもう一方お迎えしているのが清水さん。清水さん、実は一番聞きたかったお話を清水さんに聞こうかなと思っております、というのも魚介類の感染症、これまでもいろんな病気をね伺ってきましたけども、これらって人に感染することってあるんでしょうかね？
そうですね、一般的に、皆さんが思ってるような魚を食べて人が体を壊すっていうのがノロウイルスや腸炎ビブリオ、アニサキス、これらがパッと思い浮かぶと思うんですけど
です、
これらは魚を殺す病原体ではない、魚に害を与える病原体ではありません、ただこれらは人に被害を与える病原体、つまり人を宿主としている病原体なんですね、魚は中間宿主といって、環境中から人へ、綱渡しのような形の場所におるだけという形ですね、
要するにその魚についているその感染しているものというのは魚自体に悪さをするわけではなくて、
そうですね、
もういわゆるその人間の口に届くための乗り物として使ってるような、
もうほぼほぼその通り
でイメージはそうなんですよね、なるほど、そういうことなんですか。
だけど、まあ、 一般の方はなかなか誤解するところがあると思います。例えばノロウイルスとか、
まあ、心配になりますよね。
そうですね、アニサキスとか、まあ、魚介類から感染するケースが多いんで、
はい、
まあ、それがあの非常にだから養殖魚を食べてそういうふうになるんじゃないかというふうに、うん、あのよく言われたりするんですけども、実際はそういうことはないですね。
ないんですか、
うん、はあ、まあ、実際にその魚の病原体ではないんで、うん、つまり何が言いたいかというと、まあ、魚介類で増えることはないんですね。
はい、う
ん、
あ、そうかそうか、なるほど、うん、その魚体の中で増殖することはない、
う
ん、
そうですね。
あ、はい、なるほど、そうなんですね。じゃあそもそも種類が違うわけですね。
そうですね、
人に悪さをするのと魚に悪さをする、はい、そのね、はい、病原体というか、
だから魚病の病原体ではないということですね。
あ、そういう捉え方なんですね。はい、ああ、分かりました。ということは魚介類が感染している感染症のそのウイルスっていうのは人体に影響はないものはもうほとんど、まあ、全てないと言っていいんでしょうかね。ここは
魚病のウイルスと寄生虫ですね、
うんうん、
細菌は除いた、
うん、
これらは人には害はないと知られてますね。
ああ、そうなんですね、
はい、これらは人の体温は、はい、人の体温では生きられないのでそれ以上増えることができなく、
うん、
人の体に入ってもおのずと死んじゃうんで。
ああ、そうか、
まあ、魚に病気を引き起こす病原体が、まあ、その人に影響があるかということを考える上で、
はい、
まあ、これもちょっとカテゴリーで分けて考える必要があると思います。
カテゴリーですか、うん、
はあ、で先ほど言いました、ね、ウイルス、細菌、寄生虫ですよね、
はい、
まあ、このジャンルで分けて考えたら、まあ、もう少し分かりやすいかなというふうに思うんですけども、
はいはい、
ウイルスに関してはですね、うん、人の体温ですね、まあ、哺乳類の体温、いわゆる37度ですね、
はい、
まあ、その温度域で増える魚病ウイルスというのは見つかってないんですね。
あ、はい、
うんうん、まあ、そういった観点から魚の病気を引き起こすウイルスとかですね、人に感染して何か悪さをするということはですね、まあ、まずないんですね、
はい、
うん、で寄生虫に関しても先ほどまあアニサキスという言葉が出ましたけども、
はい、
アニサキスの場合はですね、魚はですね中間宿主と言われるさ、あの宿主になるんですね。つまり、人がですね収縮主、まあ、最終的にですね、はい、人に行き着くためのですね、まあ、先ほど言った乗り物ですね、
はい、
まあ、そういったのが魚が役割を果たしているわけですね、
うんうん、
で魚病のですね寄生虫というのは、
はい、
魚が収縮主になります。ですから、あの人にですね感染して悪さをすることはないんですね。
ああ、そういうことなんですね。
魚病の寄生虫というのは、
はい、
で、うん、ここでまあ一つよく分かってないところが細菌なんですね。
細菌ですか。
バクテリアの方です、
はい、
でバクテリアの中には人の体温で増えられる菌というのが実は何種類かいるんですね、うん、だけどもそういったものが人にどういった影響が与えるかというところはですね、うん、まだあまり研究がですね なされてないところがあります、
はい、
で我々はまあそういったところですね注目して今研究して研究取り組んでいるという現状ですね。
うん、なるほど、そうなんですね。いや、よく分かりました、
はい、
さあ先生、そろそろお時間が近づいてまいりましたので、はい、最後の質問いいでしょうかね。あの今日ご紹介いただいているこういった研究というのは実はですよ、今までほとんどなされてきてないと伺いましたけども。
そうですね、
うん、
魚病というのはですね、まあ、魚の病気ですよね。
ですよね。
だからまあそういった予防とですね、
はい、
治療を目的とした教育、まあ、研究というのがですね長い間ですね行われてきてます、
はい、
でまあそういった成果で日本のですね、まあ、養殖業に新、うん、貢献してきたというですね歴史があるんですね、
はい、
留学というのは、ですけど今ですね、まあ、世界中で非常に大きな課題とされている、まあ、食料問題、
はい、
まあ、そういったことにつながるですね、
うん、
食の安全安心ですね、
うん、
まあ、この問題にですね従来の漁業学、まあ、つまり予防とか治療ですね、でそういったあの研究成果では対応していけないという現実があるんですね。つまりその漁業学っていうのは、その病原体が人に対してどんな病原性を持つかという、まあ、医学的な側面とか、
はい、
あと食べてもですね健康に影響がないかという公衆衛生学的な側面も、まあ、持ち合わせてるわけですね、で我々はこの高知大学から、まあ、これまでにないですねその新しいですね漁病学を発信していこうということで、
はい、
漁病学にですねその先ほど言った医学的な要素を足してみるとか、
うん、
他にもですね、まあ、魚類の生態学ですね、
はい、
魚のその一生の中でどこでどういった形で感染するのか、あとその栄養学、
はい、
餌にですね、まあ、養殖魚なんで、まあ、餌を与えて飼育するわけですけども、その餌にですね、うん、どういったものを混ぜて加えると病気に強くなるのか、
はい、
まあ、こういったことをですねその従来の漁業学に加えていくといった形で、
は
い、まあ、いろいろな取り組みに、まあ、今後も挑戦していって、
うん、
高知のですね、まあ、強いてはですね世界の水産業に貢献していきたいというふうに考えております。
はあ、なるほど。でも先生、ここまでお話聞くとですね高知大学結構リードしてるんじゃないですか。
頑張ってます
ねえ、ですよね。もちろん先生をはじめ学生の皆さんもね、日夜研究に取り組まれているということですから、いや今後の成果にもね、これは大きな期待がかかりますよね、
はい、
うん、というわけでお時間が来てしまいました。今週のこの番組テーマは魚の健康についてということでお話を伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。